問わず語りの神田伯山。子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、この前事務所にジブリの名プロデューサー鈴木敏夫さんから歳月という一冊の本が送られてきました。まあこれは鈴木さんがいろんな人との思い出を語ってるんですが、そのメンバーがすごい。スティーブン・スピルバーグ、手塚治虫、黒澤明、高倉健、ダライ・ラマ、A 六助、神谷田、そして神田伯山。後半がおかしい。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんです。ということでさ、まあ一人の人に対して 2,3 ページぐらいなんだけど、80人ぐらいかな、そうそうたるメンバーの中に俺も入れられて嬉しかったんだけどさ、やっぱ明らかに神谷田さんっていう鈴木敏夫さんが最近お熱なタイの女性に関してやっぱ文章が異常なんだよ。これさ、やっぱ面白いな、やっぱ鈴木さんっつうのやっぱ俺が大好きだやっぱり。あのね、これちょっと神谷田さんのこうちょっとだけ読んでいいですか、これちょっと宣伝がてら。神谷田の佇まいが尋常じゃなかった。小さな笑みをこぼしながら軽く頭を下げる。決まっているし自然だし見事だった。神谷田はどこでそんな振る舞いを身につけたのか。僕の若い友人与田くんは神谷田と食事をした後で感想を述べた。神様が人間に化けて降臨したような女性ですね。タイの王室の方かと思いました。もうこれ鈴木敏夫フルボッキしてるんですよ。もう完全にラブレターなんですよ。で、そのでかいそのタイトルのところになんか写真を見るなり宮さんがあって、宮崎駿が叫んだらしいって書いてあるんだけどさ、宮崎駿さんはさ、ただ鈴木敏夫さんのところにさ、なんか神谷田さんの写真が貼ってあっただけで、それでこれ誰って言ったら、あ、鈴木さんのタイのご友人ですって、これだけなんだよ。全然そんなさ叫んでないんだよ、この内容を見ると。面白い。いやー、これほんとぜひ皆さん読んでください。もうほんと宣伝しちゃいました僕も。でこれで後書きっての書いてあって、で後書きにさ、まあもちろんいろんなさ、あのスピルバーグだなんだって著名人に会って僕の人生もまんざらじゃなかったみたいなことをまあ普通書くじゃん。そういうの書かないんだよ全然。なんて書いてあるかっていうと、君たちはどう生きるか、あんま宣伝してないけど大丈夫かなって書いてあるの。関係ないよねもう。確かさ、君たちはどう生きるかってジブリの最新作が7月14日の金曜日でしょ、あの初日が。で今俺これ収録してるのが13日だから、前日だから分かんないんだけど、ちょっと情報がずっとさ、あんまずっと宣伝してないじゃんあれ。だからなんかさ、ジブリの鈴木さんもなんか面白いのがさ、こういう本をさりげなく出して後書きに書いたりとか、あと文芸春秋のなんか YouTube とかなんかそういうの出てなんか宣伝してんだけど、なんかあのなんていうのかな、本当に本編のこととかはなんか紙っぺら一枚のなんか変な鳥みたいな絵しかないでしょ。あれだけなんだもんね。どうなの、不安だ不安だって書いたんだけど、もうなら宣伝すればいいじゃんっていう、なんかよくわかんないんだよそれも。面白いよね。だから俺なんかね、ほんと感動するのが、結局内容をみんなさ誰も漏らさないじゃんね。これすごくない？だってもう 2,3 年前とかもっと前から構想とかあったら、これ多分すごい規模の人関わってると思うけど、誰一人漏らさないんだよこれ。多分ね、赤穂浪士の討ち入り以来なんですよこんなの。赤穂義士が、まあ今我々公爵者義士って言ってますけど、赤穂義士は漏らさなかったけど、それ以来ですよ。山川ですよ。鈴木敏夫がね、もう赤穂義士がみんな八百屋の姿に身をやつしたりとか蕎麦屋になったりとか、もうジブリの鈴木さん一人で八百屋になったり蕎麦屋になったりすすだけを売っていたりっていう、一人四十七士ですから漏らさないんだよ。でうちの AD の持田さんなんかアニメ好きだから、もう楽しみでしょうがないと。いやもう初日にも行かれんじゃないかな。だからさ、そのもうタイトルも鈴木さん曰く変えるかもしれないみたいな。確かに君たちはどう生きるのかってちょっと説教臭いじゃん。だからこれも変えるかもしれないみたいな。 でさ、多分シネコンとか行ってさ、初日に行ってもうみんな楽しみでさ、君たちはどう生きるのかじゃなくて、もう最初のタイトルがもう違ってたらもういいよね。ひょっとしたらプレティンナイトに変わってる可能性があるっていう。初日金曜日だから。君たちはどう生きるのかを見たいのに、プレティンナイトって書いてあったら、あ、ちょっと部屋間違えたかなっていう。シネコンの部屋を。一回出ちゃうよね。だからこれさ、ひょっとしたらさ、なんか噂だとさ、ナウシカ2の可能性もあるみたいな。もうこれさ、初日にさ、このオンエアしてる時出ちゃってるからもう間抜けなんだけど、ひょっとしたらナウシカ2の可能性もあるとかっていうの言うじゃない。だから AD の持田さんとかやっぱそういうの期待してるから、アニメファンは。もしもさ、もういきなりナウシカ2って出たら、これもうすごいよね。で、なんかもう AD の持田さん、そうじゃったらどうなりますかってさっき打ち合わせで聞いたら、いや僕フルボッキですよ、つって。あんま言わない人なんだよ。したらディレクターのトナミさんがさ、2、3分後さ、フルボッキって、まだ笑ってんのかよっていう。違う話に言ってんのに、持田が、フルボッキって、あいつあんまり、そんなこと言わないのにっていう。まだ笑ってるっていう。すごいなぁ。でも鈴木さん漏らさないの。それに引き換え TBS ラジオ。漏れ漏れですから。どんだけ漏れてんだっていう。で、また記事が正確。一言一句間違いがないですよ。いや、知らないですよ。知らないですけど。知らないですけど。見習ってほしいよね。この TBS ラジオに誰一人アコーギ師がいないっていう。すぐ漏らすから。TBS ラジオはすぐにキラコウズゲノスキに、あのもうすぐ打ち入りあるんで2日後とかにあると思うんで、それに合わせてなんかあの発表とかした方がいいっすよみたいな、そういうもうすぐに願えるから、本当に船侍ですよ TBS ラジオは。新社長になって変わるから期待してて本当に。まあそういうことでね、で話は変わるんだけどさ、とにかくさ、君たちはどう生きるのかっていう、これ、あの、脳つけないのか、君たちはどう生きるかが。まあ、どうでもいいけどね。その、どうせプレキンナイトになるから。でも、うるさく言われそうじゃん。あいつ脳入れてるよ、みたいな。うるさいやついるんだから、いっぱい。言葉狩りがすごいんだから、君たちはどう生きるかですか。もうめんどくさいわ、本当に。で、それで言うとね、この前さ、離婚しようよってネットフリックスのドラマ。あ、シューフリまだ見てない？あれ、めちゃくちゃ面白いって話先週したんだけど、あれ9話のうちの俺前回3話目までしか見てないんですよ。全9話全部見たの。めっちゃ面白いですよ。これちょっとみんなに言った。で、先週言ったのは、チンチンが立たないやつが出てくると。で、チンチンが立たないやつが出てくることによって、僕も一時期立たなかった時期があるんで、こんなドラマ見たことないから面白いみたいなぐらいの弱い告知だったでしょ。あのね、めちゃくちゃ面白いです。ほんとびっくりするぐらい。で、まさに、君たちはどう生きるかなんですよ、これも。どういうふうに俺たちは生きたらいいのかっていう。で、その一応ストーリー説明すると、主人公が松坂桃李君演じる3世の議員なんです。愛媛選出のね。で、これもずっと代々愛媛でやってるみたいな。で、なんかイメージ今政治家って嫌われてるじゃないですか、すごく。まあ、やることやってないとか、ましてや世襲議員嫌われるじゃないですか。でもそこが逆にキャッチーで描かれてるんですよ。で、もう一人が中里依紗さんっていう女優の方がやってて、これがまた女優で、まあなんかその愛媛で抜群の人気があるみたいな感じの設定。でもまあ面白いわけ。見ていけば見ていくほど、なんかこう政治家というものになんか我々も寛容になれるし、まあ多分それが工藤さんが伝えたいことでもあるし、あと政治家も大変だし、もちろん人間だし、で別に擁護する気はないし、まあ失敗したらそれは責任取んなきゃいけない人とかもあるけど、まあその不倫だなんだって、もうそれがもう極上のなんかエンターテインメントにめちゃめちゃなってんですよ。あとチンチン立たないやつはやっぱりチンチン立たないような人生なんですよ。君たちはどう生きるのかっていう。まあ、ぶっちゃけここまで言っていいと思うんですけど、チンチン立たないやつが、いい男なんですよ。めちゃくちゃいい男なんです。でもいい男でもチンチン立たないとやっぱダメだよねっていう、そういう感じなのよ。もうさ、地獄に突き落とされる。チンチンが立たないっていうのは、やっぱりダメなんだっていう。チンチンが立たなくてもいいみたいな、そういう配慮は一切ないの。チンチンが立たないとやっぱダメなんだっていう、女ってのは逃げてくよっていう、そんなさ、そんなひどいのないじゃん。いいんですこれが。でもエンターテイメントになってんな、面白かった。あと松坂桃李君もなんかもう変態そうな顔してんだよね。変態な顔してんだよ。いい役者だあれは。 あれ落語家の春風亭少々兄さんと同じでさ、顔がイケメンなんだけど中身がイケメンじゃないっていう、中身が気持ち悪いんだあの人きっと。俺会ったことないけど、気持ち悪い役者だ松坂桃李ってのは。あれもう本当にね、どうしようもない役者だあれ。だからそういう人がやるからいいんだな。いやみんなぜひ見てください。俺がねこんだけ進めるってことはこれ本当ですから、あの本当にあのぜひね皆さん本当に。で他にもねなんかねいろいろ最近ちょっと体験してきたんですけど、なんか結構その人前に立つ人ってさ、どう生きるのかみたいなのを常にこう問われていって、そうか俺この人たちの生き様にもちょっと金払ってんだななんてことをちょっと思ったりするんですよ。ほいで言うとね、この前さ、7月大歌舞伎でさ、市川中車さんこそ香川照之さんが、猿之助さんが事件を起こしちゃったから、その抜擢でスライドで主役でやるみたいな感じになってたのよ。で、なんかこれ行かなきゃと思ってさ。で、今その、まあ、いわゆる中車さんとか猿之助さんがずっと背負ってる澤瀉屋というさ、そこら辺のがさ、まあ、要するに下の人たちも食わせなきゃいけないわけじゃないですか。で、した時に、まあ、正直中車さんってさ、途中から歌舞伎役者になった方だから、これ大丈夫なのか主役って、今回初めての宙乗りもあるみたいな感じで、でもなんか俺も心してさ、あの事件があった以降見に行ったわけですよ。でなんかね、いいなと思ったのが、とにかくね、その市川中車さんっていう役者さんがそもそも、もうこれ歌舞伎ファンもみんな知ってますけど、千の猿之助さん、三代目猿之助の実の子供なんですよね。浜優子との間に生まれた。で1歳の頃かなんかにもうお父さん出てっちゃって、3歳で正式離婚で、その後ずっとほぼ会ってないと思うんですよ、うん、今の市川中車さんこそ照之さんは。で25歳かなんかで俳優デビューするって時に意を決して実の親父である千の猿之助さんのところに挨拶に行ったんだよね。でそれって子供心としたらさ、優しい言葉をかけてほしいじゃないですか、常にさ。だってあ、お前俳優デビューしたのか、じゃあ頑張れよとかっていう言葉を多分期待して、多分その20数年ぶりに実の親父に会いに行くって。でそのいわゆる歌舞伎の公演前に行った、したら優しい言葉かけてくれるのかなと思ったら、千の猿之助が言ったのは、いや君は配慮は足りないと、今役者が舞台前で苛立ってる時になんで来たんだっていう叱責から始まるんだよね。それでもって、君は結局もう君のお母さんと離婚したところから僕は蘇生したんだ、僕の人生は第二の始まったんで、つまり君と僕とはもう親子じゃないんだと、僕は生まれ変わっているところから僕の歌舞伎役者の人生はまた始まってるから、君とは実の親でもなければ子でもないと、二度と僕の前に顔を見せないでくれっていうことをピシャンっていう風に言った時の香川照之さんのショックってさ、なんかもう計り知れないじゃない。でそこで落ち込んでる時に声をかけたのが、この前猿之助さんのお父さんでもう亡くなられちゃいましたけど、あの事件で段四郎さんって方が、いやっつって、いや君はねっていう風に優しく声をかけてくれたっていう。それでもって、でも25で多分俺の中で香川照之さんってのはどういう風に生きるかっていうと、多分役者としてすげえ体制して見返してやろうとしか多分思わないよね、そこでね。彼は勝手な僕の推測ですよ。した時に自分の子供もできるって、男の子だしかもってなった時に、その子を見ながら、ちょっと待てよ、俺歌舞伎役者だったらこの子だって歌舞伎役者で、おそらく猿之助って名前をずっと継いでなってたのに、なんで俺歌舞伎役者じゃないんだろうって。で多分映画俳優としてどんどんどんどん認められて、香川照之ってすごいとか、大河ドラマとかもういろんなところでさ、もう脇役からもうまんまん中の主役までやってさ、どんどんどんどん自分の名声は高まっていくけど、俺の予想ですよあくまで。でもなんか多分満たされないんだよね。でなぜかっていうと、それは歌舞伎役者としての認められてないからっていう。でもそう考えると、俺だってさ、講談師として認められなかったら、やっぱりこれは悲しいわけですよ。いかにね、なんか、ラジオとかでなんか言われても、あ、でもごめん、講談師としても認められてるわ。花形演芸大賞取ってる。確かに、ごめんなさい、それはちょっと、規模はだいぶ違うけど、レベルもだいぶ違うけど、それはちょっと違いはあるんだけど、ごめんなさい、ちょっと、シャシャリ出てしまって。でとにかく多分ずっとこう心の中で思ってて、歌舞伎役者として認められないと俺は親父を見返すことができないんじゃないかってなった時に、46歳で歌舞伎役者デビューするじゃない。46なんてもう踊りだなんだあるからもう絶対に無理じゃない。でもなんか自分のせがれの断固くんをいい歌舞伎役者にするにはこれしかないって言って、もう恥を忍んで、でもおそらく大勢のお客さんはなんかあの香川照之だから、市川中車になったとしても、まあおそらく結構応用が効いて歌舞伎でもそこそこ活躍できるんじゃないのと思ったら、俺もそのデビュー見に行きましたけど、もう歩くことさえできなかった。歩くことさえなんか他の歌舞伎役者と明らかに違うっていう、プロと素人ってこんなに違うのっていう。だから 映画俳優としてやってたその才能とかキャリアとかって一切歌舞伎のあの舞台で全く通用しないっていう、その感じもすごかったじゃない。でそれから十数年経って、まあ猿之助さんが、今の猿之助さんが猿之助になって、亀次郎から、それであれが四代目を継いで、自分も後繋いで断固のためにそれを繋いでいこうと思った時に愛事件が起こって、スライドで今度は自分が初めての宙乗りってなるわけじゃん。した時にさ、なんか俺も見て、正直1幕2幕大詰めの3幕あるったんですけど、1幕2幕ちょっと眠かったんですよ。で、ただいいなと思ったのが、香川照之さんこそ市川中車さんがめちゃくちゃいいと思ったのは、めちゃくちゃ地味な芝居をずっとやってんのよ。で、これが、なんかさ、イメージで言うと、時々なんかタレントの方が落語とかやったりすんじゃん。いかにも僕才能ありますよとか。俺が落語界入っちゃったら、え？すごいでしょみたいな見せつける気持ち悪いタレントっていっぱいいるじゃない。もちろんその落語がやることによって、それ落語がね、注目されるから、それを自体は否定はしないんですけど、まあ気持ち悪いじゃない、そのなんか即席の感じ、タレントが得意な、なんかごめんなさい、気持ち悪いんです僕は、まあなんか敬意もあんまねえなみたいな感じも、いやあると思うんだけどな、気持ち悪い。でもところが香川照之こと市川中車は、もう俺はガキの頃からやってきたっていう舞踊の素養もないから、でも1から46から積み上げたっていう感じの、地味に地味にやってんだよね。そのもうめっちゃくちゃ香川照之みたいにもっと派手にやればいいじゃん。でもそのなんか俺は歌舞伎役者としてひよっこで一歩一歩地味かもしんないけど進んでいくと、俺の今の実力はこんなもんだと。で多分素人の客だったらメッキでもって香川照之色をちょっと出せば、なんとなくそのなんかさあ楽しかったっていうなんか満足感はにわかのやつはできると思うんだけど、そういうの一切したくないと。俺は歌舞伎役者としての一歩を踏みたいんだと。で歌舞伎役者として今お客様にそんなに伝えられないかもしんないけど、役者としての技術としてね、でも俺はこれで一歩一歩進んでいくみたいな、そういう地味な感じをずっとやってんのよ。それに感動すんの、あのタレントが落語やってみたいな、ああいう感じじゃないんですよ。気持ち悪い、実名を出さなくなったのは大人だよね。もちろんタレントで落語やってるやつで上手い人いっぱいいるし、あとその落語教えたやつが、君が落語界来ちゃったらね、落語界でトップ取れるよ、うるせえバカ野郎っていう、そんな奴らに教えてる時点でお前らも才能ねえよっていう。ま、ごめんなさい、考えてみたら俺も荒川よしよしさんに講談教えてた。でもよしよしさんは必ずこのお中元の季節にイカシューマイを送ってくるんだよ。なんていう義理がたい男だ。なんていう義理がたい男だ、荒川よしよしと。大好きですよ。で、あと荒川よしよしさんでやった中村中蔵の講談はすごい。だから俺は自分が面倒見た人はフォローする。全力で。あと本当に荒川さんすごかった。話戻していいですか、ちょっと脱線しちゃったんで。とにかくね、とにかく CFG だから、そのなんか地味な感じが良くて、でその3幕でみんながちょっとストレス溜まってるところに、この55分ぐらいだった、これがめちゃくちゃ面白かった。インアさんと和太郎さんとその中車さんの三位一体の感じで、で派手なのよ。でもうなんかさ、たこ揚げに乗ってさ、わーってこうさ、屋根に敵がいるんだけどそこに行くみたいな感じでさ、市川中車が初めての宙乗りするわけだ。でもうなんか噂によると涙ぐんでるみたいなこと言うんだけど、まあ俺にしてみればなんかこのなんか市川中車が宙乗りした時に、わーってみんながもう満員の客席がーってなるわけ。そこにはもう何にもないわけだ。もう今までのその確かに香川さんにいろんなこと思ってる人もいるだろうけど、そこの客席はもう本当に市川中車を大歓迎してるよ。でまた多分市川中車こと香川さんも嫌なことを芝居やってる時は忘れられると思うんだよ。多分トヨタイムス降りたなみたいな、代わりがお前富川アナって俺を何だと思ってんだこの野郎っていう、そういう思いとか、ザ・タイムも降りたとか、カマキリ先生は残してくれよとか、そういう思いが全部多分芝居やってる最中は忘れられると思うんだよ。で俺らもそういうことも芝居小屋に入ってる時は忘れてるわけ。石川修者が小野定九郎に役になってるから、スーッてこうさ、あの宙乗りで上がってくの。そしたら横にいる外国のさ、まあ、白人ですよ、アメリカの方なのかな、ほんとお父さんとちっちゃい男の子と女の子、小学校4年生5年生ぐらいの、今までも1幕2幕もう死んだみたいな顔してたんだけど、3幕目そのタコ揚げでうわーってこうさ、うわーって言った時に、宙乗りしてる時にイエスイエスってガキがイエスってすごいんだから、イエスイエスの声で、おもだかやとかじゃないんだ、イエスイエスっていう、でスーッと で往復すんだよ宙乗りが、両宙乗りっていうの俺初めて見ちゃってさ。で両宙乗りで今度は上がって歌舞伎座の3階席に消えてくんだけど、で3階席からまたスーッとさ向こうの屋根にこう行くみたいな感じで、で途中その宙乗りが演出なんだけど落ちそうになるんですよ。市川修子と香川照之が落ちそうになるの。それはまさにフィクションとノンフィクションみたいなもんで、香川照之自身がこの芸能界から落ちそうになってるみたいなメタファーに感じるんだよ。したらお客が全員ね、ね、なんか頑張れ落ちるな落ちるなってなってんだけど、その横にいる白人だけがイエスイエスっていう、それなんか落ちろって意味なのっていう。本当に最近俺芥川の小説とか読んでるからさ、蜘蛛の糸まんまなんだよ。一本の糸に、その歌舞伎という糸にさ、この、かんやだだっけ、あれが感じた？どっち？名前なかったよな。蜘蛛の糸の、かんやだみたいな名前の。かんだただ！かんだた！かんだたがこう、ぐーっとこうなってるみたいな、そう見えてくんだよ。いいんだよ、それが。頑張れ！頑張れ！っていう、みんな口には出さないんだよ。声出しちゃいけないから、今。頑張れ！っていう感じが伝わってきて、向こうの屋根にこう、たどり着いてく感じ？なんか良かったんです。僕ね、いいもの見たなと思いました。地味に地味にやってる。で最後だけどドカーンってなる。だからもう幕見って今あれ申し込みで予約しないとダメなんだよね。だからみんな3幕だけでいいよ。3幕だけ見ればいい。3幕だけ見て、でしかも幕見席からでも宙乗りでこうやってくるから楽しいから、ぜひね、皆さん幕見の3幕で、またちょっと時間に余裕のある方はね、見に行っていただいたらめちゃくちゃいいんだ。あと俺、刀剣乱舞歌舞伎も行ったんだよ。またいい方、琵琶の、琵琶語りの美しい人でした。時間がない。綺麗だったな、あの人。技術もあるし、俺調べちゃった長須智香さんっていう方。俺、新しい趣味、琵琶語りを聞くっていう。めちゃめちゃすごかった。思わずホームページとか調べちゃってさ。したらなんか早速牽制されてんだ、アメブロかなんかやってんだけど、二児の母って、あ、二児の母なちくしょう。だから俺もさ、なんかさ、そういうさ、なんかあれはないんだよ、もちろん俺も結婚してるからないんだけどさ、いや素敵な方だなと思ってさ。それで重藤に聞いたら、重藤もやっぱり刀剣乱舞歌舞伎見て、いや、あの琵琶の語りの長須智香さんものすごいですねっつってさ。重藤はフェイスブックこれ全体公開になってるやつだからいいと思うけど、子供たちと9ゲームぐらいボーリングしてるんだよ。素敵なんだよ。ビア持たなくても、あの球持っててもボーリングの綺麗な、美しいんだよな。感動しちゃってさ。いや、子供たちにも、君たちはまさにどう生きるか、美しいお子さんを育てながら、これでひょっとしたら重藤に聞いた、これシングルマザーなのかなっつって、なんかこうな、俺もなんか長須智子さんのとか独演会みたいなのあったら行こうと思って、こうチャカチャカチャカチャカチャカチャカって調べたりしたらさ、したらまた別のフェイスブックでさ、なんかホットケーキみたいなの焼いてんだよ。したらさ、旦那さん大爆笑とか、旦那いるのかっていう、旦那いるのか、畜生、何の畜生だか分かんないんだけど、ハッシュタグカリカリとかさ、ハッシュタグ分厚いとかさ、何の配慮なんだと思いながら、俺もなんか旦那がいたら厳しくなっちゃって。美しかったな、長須智香さん。いやー、だからなんかね、いや、なんかいろんなやっぱこう演芸というかね、生のこうライブっていうものにこうハマってったりとかね、またネットフリックスのさ、離婚しようよとか、なんかいいエンタメに触れるとね、なんかこう思うことありますね。あと、俺はどういうものに金を払いたいのかとか、やっぱその人のやっぱ生き様とかだったりするんだな、なんてことをね、つくづくなんか感じさせられたし、自分と主張が合わない、考え方が違う人の意見とかでも、あ、なんかでも、この人の筋が通ってたら金払いたいな、みたいな、なんかそういうことをなんか漠然と考えさせられたということでございまして、ちょっと一回 CM 行きましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
楽しい CM も終わりましてね。長須智香さん綺麗だったな。美しい。やっぱ芸に惚れるそんなこれあるな、本当にな。どうにかなんないかな、これ。ならないよ。ならないよ。向こうもこっちも結婚してるっていう。それがまさに離婚しようよに繋がっちゃうんじゃないの？同じ展開じゃないの、これ。 ただなんか現実は鳥羽周作なんだよね。現実は鳥羽周作なんだよ。キャンドル・ジュンであり、あんなドラマみたいに綺麗にならねえんだよな。違約金抱えちゃうんだよ、こっちは。あのね、NHK 総合で明日だ、7月15日のお昼の1時50分から土曜にスターがやってくるで、ドスターって。水曜日スターなんだよ。これ公共放送だろ、公共放送が認めたスターだってことだよ。土曜にスターがやってくる。これをメール募集してるらしいんですけどね。先週、優香さんだったんですけど、女優かというかタレントのね。今週ね、恥かかせんなよスターに。このスターさんに恥かかせんな、スター様に。2通とかしかなかったらどうすんだよ、お前っていう。まあ、とにかくね、ハリセンボンの春菜さんとお会いするのも初めてだし、足立梨花さん、最近ご結婚されたよね。この方に会うのも初めてなんで、すごい楽しみだな、なんて思ってね。何の話しようかと、生放送だから結構なんか、言いたい放題言えるんでしょ。あとなんか一応講談とかもやってくださいとか言われてさ、なんか、白山さんの黒歴史講談みたいなさ、2、3分で、また俺そんな安いオファー受けてんだよ。徹子の部屋の時も黒柳徹子講談やったけど、徹子さん全然笑ってなかったけど。まあ、でも今回もね、ちょっとやらせていただくってことで、まあ、一生懸命ね、出ますんで、そこら辺も見ていただけたら幸いですってことで、まあ、君たちはどう生きるかっていうね、今日はちょっと深いテーマで、なかなかちょっと偏差値の低いリスナーはついてこれなかったと思うんですけど、多少偏差値も、高いですね、笑い屋と、そして、偏差値が中ぐらいのパーソナリティが、偏差値の低いリスナーに、君たちはどう生きるかを解いていくっていう、そんなことないわ。聞いてる人の方が意外にあるよっていうね。番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcast などでも聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト巨人平成、毎週金曜日更新。